6センチネットラジオ、ロクラジ。
物事には順番がある。どんなものにも順番ってものがある。って言うじゃないですか。
うんうん、
ね、
うん、
例えばだよ、
はい。
未来のお父さんお母さんにこの娘さんをね、
うん、
いただこうと。奥さんにしてもらおうと。嫁さんって今言っちゃダメなのかな
未来のお父さんお母さんに
だから、うん、その交際をされている、
うん
方のお父さんお母さんにね、
うん、
だからご挨拶ですよ、
うん、
結婚のご挨拶みたいなね、
ありますね、そういうのね、
ことをね、例えばする際にですよ、
ほう
ほうね、お父さん、
うん、
お母さん娘さんを僕が一生幸せにいたしますなんて、
なんて
この挨拶するときに、うん、でもだよ、
うん、
そのお父さんがだよ、
うん、
しばしの沈黙の後だよ、
はあ、
その君にまだお父さんと言われる筋合いはない、
ああ
さらにだ、
うん、
聞くところによると娘のお腹には新しい命が宿っているそうではないか、
おうおう
君、
うん、
少々順番が違わないかねなんて言って
る、なんていうセリフね、
はい。
ああ、なんかね、ドラマとかでは見たことありそうな。
ありますよね。物事にはね。
うん。
まあ、順番ってそう。そうそう、ありますよね。
はい。
まあ、それもね、最近はあれですよね。その、まあ、そういう順番よりもね、なんか、授かったんじゃないの、
う
ん、授かり婚なんじゃないの、
う
ん、みたいな、ね。
そういう言葉もね、ありますよね。
あったりするじゃないですか。はいはい、授かり婚のお話をしたいわけではございません。
うんうん、何なの
順番ってものがあるでしょ、うん、と、物事にはね。うん、その順番を置いてもね、
はい、
それは新しい命が新しいね、そのお子さんがね、生まれるってことは、この嬉しいこと、幸せなことじゃないですか。
まあ結果的にそうですよね。
その生まれる誕生っていうのはやっぱりね、うんうん、はい、すごいことですよ。
はいはい、
神秘ですから、
はいはい。
だから僕も思ったんです。
うん、
この授かり婚についての話じゃないんですよ。
じゃないんだよね。
は
い、
はは、この順番ってものは大事だけど、うんうん、その順番を置いても、
うん、
このどうしても先に、お話ししたくなってしまうことってあるよね、
うん、
ということなんですよ、
うんうんうん、じゃあ本来は、
うん、
じゃあお前さ順番違うやないのと、
うん、
咎められちゃう、
咎められてしまうかもしれない
かもしれないんだ。
でも
そんなことをでも話したいんだ。
でも、
うん、
その順番ってものの大事さを置いたとしても、
置いといて、
まずお話ししたい、
ああ、なるほど、
ことっていうのがあったりするよね。
するのかな、うんうん、
それは、だからつまり、授かり話だよね。
うん、うん、
うん。
うん。
順番が違うよ、それ話の、
うんうん。
というんじゃなくて、それは授かり話だね、と言っていただきたい。
わかった。
いいですか、
うん、
だから、どうしても先にお話ししたいことがあるんです。
うん、先に話したらいいよ、じゃあ。
うん。
うん、何
さ、口の奥にさ、喉、
は
あ、チンコってあるじゃないですか。
はあ、
ね、
はあ。
口の中。
は
あ、ね。で、このさ、喉チンコってさ、ちょっと名前どうですか、う
ん、まあ、名前はね、ちょっと ね。
なんていうの、恥ずかしいというかね。
まあね。
ちょっとどうなんですか。
そんな名前つけなくたっていいよね。
うん、僕ちゃんと調べてみたんです。
はいはい。
このいつ誰がつけたかわからないんですけど、
うん、
やっぱり形が似ているということで、
うん、
喉についている、
うん、
それということで喉チンコと、
うん、
ね、
うん、
これ喉チンコをさ、
うん、
喉を外すと。ね、非常にどうですか、
まあ、卑猥な感じですよね。
聞いててね、
うん、
ちょっと砕けすぎではないのと、
そうだね、
いう言葉になってしまうでしょ、
うんうんうん、
たださ、
うん、
この喉チンコ正式には、
うん、
口蓋水というね、
口蓋水、
はい、
は
口蓋、口の中の、上の部分の壁のことを口蓋って言うんですよ、うん、 の、垂れてるもの、口蓋水。
なるほど、なるほど。
はい。はい。という名前がついてるんですよ。うんうんうん、口の中に垂れ下がった部分。
うん、
ね。ただね、うん、こうやって説明しようとするときに、
はい、
口蓋水の横って僕は言いたいわけなんですよ。
はあ
ね。
って言われても、はい、まああんまりピンとこないわね。
口蓋水の左右にある部分、うん、それを扁桃と言うんですよ。
あ、扁桃腺って聞く、あの扁桃？
昔は扁桃腺って言ってたんですけど、
うん、
まあ、腺じゃないよね、と。
はあ、はあはは
あ、つまり、扁桃っていうのは、うん、アーモンドの種のことなんですよ。
え？すごいな。なんだかわかんなくなってきた、お話が。
アーモンドの種の部分のことを、はい、漢字で中国で、扁桃と、
うん。
で、そのアーモンドの種子の形に似ているので、
うんうんうん、
喉の口蓋水の左右の、奥ら辺のところにある、うんうん、見える部分を、扁桃と言ったんです。
うん、え、じゃあ、まあ、わかりやすく言うと、うん、喉チンコの横のアーモンドってこと？
うん、はい、そうなんです。アーモンドというか、うん、まあそれがね、うん、あの、アーモンドの種子の形に似ているから、うん、扁桃にもかかわらず、うん、その扁桃線と、
うん、
線は線で形を示した感じでしょ？細長くなっちゃうでしょ？
そうだね、そうだね。
実際の扁桃線っていうのは、扁桃のような形をしてるわけで、ということもあって、昔は扁桃腺と呼んでいたけれど、最近はそれをただ扁桃と呼ぶようになったんだね。これは正しいんです。
正しいんだ。
あの、耳鼻科とかでも扁桃と。うん、
扁桃で
いいね。まあ、いわゆる、だから、うん、扁桃腺と言わないと、どこの部分か、何のことを示しているのか、うん、扁桃と扁桃腺って違うのみたいなね、
うんうんうん、
ことすら起きかねないでしょ。
認識してなかったわ。
そう。
うん、
だから、まあ、いわゆる扁桃って言ってもね、扁桃腺のことなんですけど、みたいなことなんですよ。
あ、それを付け加えないと、まあ、通じないわねってことね、うん。一般的ではないのね。
でね、あの、まあ、僕もね、できるだけこうやってね、皆さんにお話ししているわけで、
は
あ、できるだけ綺麗な言葉をね、
使って、いいよね、そうだよ。
まあ、時にはね、砕けた言葉もいいけれど、
うん、
まあ、山田さんなんかはね、うん、むしろ砕けた言葉、お上手じゃないですか。
うん、
ね、何？砕けた言葉。
何？悪口？
いや、違います。ね、
うん、
まあ、そうだと思うんです。
うん、
だけど僕はできるだけ、まあ、TPO にね、うん、ちゃんと応じながら、うん、綺麗な言葉を使っていきたい、うん、
はい、
となった時に、杏仁豆腐のね、うん、お話をしようと思ってたんです、
うん、あ、そもそもは、
はい、
はい、
で杏仁豆腐のお話をするのは、うん、杏仁豆腐とコーヒーゼリーでどっちが美味しい、うんうん、どっち好きみたいなお話を今回山田さんとしようねという話をね、
そう、
打ち合わせでしましたよね。
そう、私はコーヒーゼリー派ですから、
うん、そうなんです、
はい、
で、杏仁豆腐について僕は、はい、いろいろ説明をしたいと思って、
うん、
で杏仁豆腐の杏仁ってね、
うん、
あんずの仁、
うんうん、
まあいわゆるあんずの種ってことですよ、
うんうんうん、
なんですけど実際は、アーモンドの種が使われることが多いと、まあ同じこの種目の種ですから、
ああ植物としてね、
まあまあ似ているので、まあアーモンドの種が代用されることが多くて、日本ではもうむしろそっちの方が主流になっていると。杏仁豆腐を作るときには、
うん、
このアーモンドパウダーとかアーモンドエッセンスみたいなのを使ってくださいって書いてあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、もうちょっと本格的になると違うのを使ったりするんですけど、
うん、
ただそれをなんか説明していく際にね、
うん、
アーモンドのこの種の形ってまあ左右対称じゃないんですけど、
うん、
その形ってまあいわゆるねアーモンドって扁桃って言いますから、
うん、
扁桃って皆さんお持ちなんですよ。いわゆる、昔で言う扁桃腺ですよ。扁桃腺ってさ、喉の中でどこにあるかわかる？それって、
いまいちわかんない。
それって、 あれなんですよね。だから喉についている、入っているどっかの部分なんだろうなってことは分かっているけれど、うんうん、実際に、その扁桃腺が、うん、どこにあるのか説明しようと思った時に、うん、僕は綺麗な言葉で説明したいから、うん、口蓋水の左右の奥まったところに、うん、アーモンドの種の形をした部分がある。
わかんないよ。何言ってんだかわかんないよ。
だから、言い直さなきゃいけないんですよ。うん、口蓋水って何？いや、まあ、いわゆる喉チンコと、うん。つまり、そこで、砕けた言葉を使わざるを得ない、うん。という状況が生まれてしまうわけですよ。
そうなんだね。
うん。他にもね、いろんな言い方あるみたいです。
うん。
兼用水。だったり、
それも知らないな。
あとね、のど彦。
のど彦。おっと、中原のど彦くん。
はい。違います。僕は秋彦です。秋
彦くんか。
はい。ああ、まあのど彦っていうね言い方もあったりするそうなんです。
でもまあ一般的じゃないな。
やはり定着していない。
うん、
で、耳鼻科の先生とかも、うん、いわゆるのどちんこと。
先生もそう言ってんの？
はい。その患者さんにね、説明する際に。
で、
まあ、口蓋水って言うんですけど、いわゆるあれですよね、喉チンコの部分。と、まあ、ご説明すると。だから、その言葉としてね、喉、うん、チンコって、必要なままなわけですよ。
そりゃ、なんかな、うん、その耳鼻科の先生もさ、はい、ちょっと許容しすぎじゃないの？もっとさ、うん、そうじゃなくて、
もう口蓋水と言い続ける。
そうそう、言い続けてね、みんなを教育してくれりゃいいのにさ。はい、
ただね、実際に何かその炎症とか起こってね、うん、その病院にかかっているその患者さんに向けて、うん、あれですよ、口蓋水だから、僕は口蓋水としか言いません。口蓋水わかるでしょ？垂れているこの部分、口蓋水。それ、どっかわかる？みたいな。ことをやってる。ね、うん。猶予ございませんよ。
そうね。そうね。まあね。話さっさかね、進めてね。
もう
次の患者さん
と治療をまずしたいと。
それはそうだね。
ね、
う
ん。問診もスムーズに行いたい。うん、
なるほどね。
となると、喉、うん、チンコと。
うん、そっか。
言ったら、はいはいはいと。
しょうがないか。そこ諦めかな。
それピンとくるわけじゃないですか。
まあそうだよね。
というところで、もう砕けた言葉がね、ね、どうしても、この表立ってしまうこと、う
ん。なんだろうね。その小さい頃に刷り込まれたんかね。
え？
だってさ、うん、特にね、はい、例えば体の内臓のね、臓器とか、ええ、まあそれこそ、なんだ、血管だ、なんだのあるだろ、
はい、
そのさ、その体の一部一部のね、うん、名前をね、みんな言えないと思うんだよ。
まあそうだね。
って言う必要がなかったりするだろ。
なんとなく慣用句として、例えば、肝を冷やす。うんなんつってね、肝ってどこ、うん、みたいなさ、
うんうんうん、
とかね、ねまあいろいろあるじゃないですか。
うん
ま、だから俗称、
俗称、
うん、
うん、でもそんな細かく知らないわけでさ、うん、たださその中でさ、のどちんこってさ、
はい、
別にさその何、うん、知らなくてもいいというかさ、
はい、
そこに注目しなくてもいいわけじゃないか。
のどちんこってあれですよ、大事なんですよ。
そうなの？
何か物を食べた時に、うん、鼻の方に行かないようにするために、
うん、
しっかり働いてる部分なんですよ。
あ、そうなの？
はい。
さ、そのさ、ちゃんとした中身の話を知らないのにさ、名前だけ先行してさ、うん、小さい頃にあれ、刷り込まれとるんかね？
刷り込まれてるというか、大人にとって、でも喉チンコでしょ。
どっかで変革が起きないといかんのでないか、うん、
これをだからあのね、申し訳ない、
は
あ、続けてお話しするのも忍びないですけど、
なんだ
いわゆるさあのちっちゃい子、
は
あ、ほんと赤ちゃんとかに、うん、とかさ、
うん、
この2歳児3歳児とかの時にさ、うんうん、その子にその例えば男性の陰部の名を呼ぶときにさ、おちんちんって言ったりするでしょ。いわゆるさ、
言いますね。
ね、
はい、
あんまり他の言い方しないじゃないですか。
しなさそう。
わかんないけれど、うん、例えばお母さんとかね、
うん、
例えば保育園、幼稚園の先生とかが、はいはい、なんか他のね、その男性器とか言ったりしないでしょ。
ああ、まあそうね。
おそらくその時に、 あれですよね。おちんちんっていう言い方が、ある意味俗称であるけれど、正しいと言いますか。まあそういう風に言って、なんて、ほがらかさと言いますか。
うんうん、
柔らかさ。子供の時にしか使わない。例えばさ、まんまとかね。
ああ、車とかブーブーとかね。
ブーブーとかね。あるじゃないですか。はいはい、同じような、まあ、通りなと言いますか。コミュニケーションを取りやすくするための言葉として。
わかるよ。だからちっちゃい頃は、そう言ってるっていうのはいいよ。大人になってブーブー通ったねとは言いませんから。はい、うん、だからさ。
で、その時に採用されている、いわゆる、おちんちんがあるのであれば、僕はなぜ、子供の時から、人間みんなについている口外水のことを、のどちんちんと言わなかったんだろうと。
思うね。それはそうだね。
ね。なぜ、口外水に至っては、のどちんこと、その言い方って、採用されていたっけと思うわけです。これがどうしても言いたくて。
俗称としても。一体、この人は今日という日に何を話してる。
まだ俗称として、
あ、はい、ね、はいはい、
言うには、のどちんちんが、
そうですね。
いいんじゃないでしょうかと。う
ん、だからなんかね、そ何回も言われるな。
僕は、この、杏仁豆腐について、ね、あれですよね。そもそも今日は6月6日で6センチデビュー15周年、
そうなんですよ。だからなんか
ですよね。
ええー、だからちゃんと改まってね、はい、皆さんへ何かお伝えするのかと思いきやだ。
うん。
何の話してんだお前は。
口外水のお話をしておりますよ。
ね、じゃあこれからみんなは口外水って言っていこう。
いやー、それ通じないじゃないですか。
通じないかい。
はい。
困ったな。
その、いや、どこどこで、あれじゃないですか。試合に勝って勝負に負けるみたいな、
まあね、
ことが起こるじゃないですか。わ、
ね、
かりづらいよと、
うんうん。
綺麗な言葉をね、使いたがってんのはわかるけれど、と。
うん。そうなるね。
ね。
うん、
だから、のどちんちんなのではないかと。
うん。せめて。
ということを、この、6センチ15周年の、良き日の、ロクラジにて。
何を言っちゃって
る。僕はどうしても、だからね、
もうね、
お話ししたくなってしまったと。いろいろ調べていくうちに、物事にはどんなこともね、まあだから順番
がね、あらあな、それは。
あるけれど、これは、あれです。だから、授かり話として、とどめておいていただきたい、
みんな忘れようか。もう今までの話は忘れていいよ。
皆さんの心の中に、とどめておいていただきつつですね、6センチおかげさまでデビュー15周年を、はい。
はい。
迎えまして。
迎えましたよ。
はい。
はい。
大変感謝、感謝でございます。
はい。
いつもありがとうございます。
本当にね、15周年迎えられてね、皆さんのおかげでございますよ。うん、去年からね、このコロナ禍で、まあ、思うようにライブだったり、制作だったりが進んでおりませんが、ただ、皆さんにね、こうやって支えてもらっている、また1年でございました。またね、これからの1年も、気を引き締めて、まあ、制作、そしてライブがね、できるようになるためにね、この準備を進めていきたいと思う所存です。
あ、そうだ。もう一個あるの。
何が？
気を引き締めるの？鼻くそってさ、
ふざけんなよお前。
ないよね。
言
葉ね。
おいおいおい。だから、
ないよね、
ちょっともう本当やめてほしい。
鼻赤じゃないでしょ。これ言い方ないんだって。
もういいよ、そこの話はもういい。
ロクラジのお時間がやってまいりました。このロクラジは毎月6のつく日にお送りする6センチのネットラジオでございまして、本日は2021年6月の6日となっております。ロクラジ第
372回。
お相手は6センチ、ボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
いや、まあね、だから言わなくていい言葉、砕けた言葉の中でもね、言わなくてもいい言葉は、使わなければいいわけで、僕も、それは使わないようにしていてもね。
使わない方がいいよ。
でもさ、例えば、その、先ほどの口外水。
口外水
にしてもさ、
うんうん、
それはここまでお話ししてるから、今、口外水は、のどちんこね、と、頭の中で置き換えるから、口外水でもう通じる状態。
ここではね、通じるよ。
そういう通過の中になってるわけじゃないか。 みんなとね、
はい、
うん、そうだね、6センチとみんなの間でこの15年をかけてねこういったことをだんだん、
ね、絡めんなよその話に15周年を、ね、
はい、していくわけなんだけど、でもだから、どうしても例えばさ、うん、鼻くそだってさ
だから
これ生理現象でしょ、
もういいでしょその話は。
で、ちっちゃい頃、はあ、ね、ちっちゃい子にさ、大便ね、うん、トイレの仕方とかさ、教えるときにさ、はあ、その大便のことをさ、ねえねえ、そのね、大便をするときにさ、って言わないでしょ、はあ、そういうときに使うのって、はあ、うんちという言葉ですよね。はいはい、柔らかめの。
そうね、
大便は柔らかくないんだけど、言葉として柔らかい、ね、うん、はいはい、言葉ですよね。で、だから、同じように、鼻くそのことも、だからその柔らかい言葉を使って、
鼻いい加減にしなさい、もう。今日はね、すごく良き日なわけ。6センチデビュー15周年を迎えてね、
はい、
皆さんからメールもね、届いてるんですよ。
はい、
そんな話をしてる場合じゃございません。
はい。
はい、じゃあ一つね、紹介させていただきます。6ラジネーム、お嬢姫さん。
ありがとう。
中やん、山田姉さん、6センチデビュー15周年おめでとうございます。いろいろと大変な時期が続いていますが、心はお元気ですか？メールだけどこうしておめでとうの気持ちを伝えられることが嬉しいです。これからも6センチさんの温かい音楽たくさん届けてくださいね。
ありがとう。
ずっと応援しています。
ありがとう。
うん。もう一つ紹介いたします。6ラジネーム磯野直平さん、
ありがとう。
6センチのお二人こんにちは。デビュー15周年おめでとうございます。5年前10周年の6月はライブがたくさんでとても楽しかったのがつい最近のことのように感じます。なかなかライブでお会いできない状況が続きますが、6ラジとカハタシナレバでお二人の話を楽しませてもらっています。ですがやはりお二人の顔や動く姿も見たいので、動画更新や何かの配信の企画などまたやってもらえたら嬉しいです。アルバムも楽しみにしながらのんびりと待っております。前回の6ラジで中谷が玄関の扉に挟まれて怪我をされたとのことですが、その後良くなりましたか？私も大きな荷物が届いた時とかに玄関の扉に足がちょこっと挟まったりするのをやってしまうことがあるので、ああ油断すると挟まるよねと思いながら聞いてたら、唇が切れるほどの怪我をしてしまうこともあるんですね。油断せずに気をつけなければいけないなと思いました。そろそろ梅雨に入り、なかなか過ごしづらい季節になるかと思いますが、お二人ともどうか健やかにお過ごしください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
唇はね、おかげさまでもう治りましたよ。
あ、よかったですよ。
うん、早いんだね、やっぱりね、うん、口の中っていうのはね、うんうん。はい。そうです。あれだね、なかなかこのライブ等ね、
はい、
このご時世、皆さんにお会いできなかったりして、はい、この6ラジもね、みんなとの間の大切なツールであるにもかかわらず、うんうん、僕は、だから、なんて話から始めたんだ。
本当だ。あ、今やっと反省してくれてる？
取り直す？
いや、もういいよ。
頭から。
あとこれもうだって30分ぐらいになってんじゃないの？もう、うん、そろそろ。
いや、そうですよね。しかし、うん、ね、あっという間の15周年でございまして、
は
い、本当にね、0歳だった子が15歳。
ああ、もうなんだ？中学、もうあれだ、高校受験ぐらいじゃないか？
そうですよ。
わわわ。
はい。
わわわ。
ね。
ね。
だから、うんちが、もっと呼んでいたのがね。
もうだからもういいって、そこはね、
うん。本当にもうやめとこうかね。
本当にやめよう。15周年だよ。
16周年迎えられないな、この流れじゃ。うん。
頼みますよ、中原さん。
そうですがね。はい、まあ、いろいろ、大変なことも皆さん多いと思いますが。
う
ん、
そうですね。は
い。6センチ、またこの1年、はい、ぼちぼちやっていきたいと思いますので、う
ん、はい、
はい、どうぞよろしくお願いいたしますと。
よろしくお願いいたします。
うん、そして、ライブや音源などもですね、うん、精力的にまた取り組んでいきたいと思っておりますので、そのあたりは続報をぜひ、お待ちください。
はい、
でね、
はい、
順番が、どうしてもだから、はい、このね、順番が違うと。
うん、物にことには順序が荒々なって
しまうんですけど、
うんうん、
そこで、あれですよ、杏仁豆腐とコーヒーゼリーの話になるわけですよ。
その話ですよ。そうそうそう。う
ん、皆さん、杏仁豆腐はお好きですか？
コーヒーゼリーお好きですか？
どうですか？
どうですか？
まあ、これ、あれなんです。シンプルに、
はい、
コーヒーゼリー、
うん、
そして杏仁豆腐についてね、
うん、
あの、ほら、6センチは、あの、カハタシナレバという、ラジオを FM カオンさんで、もう6年ぐらいかな、7年ぐらいかな、やらせていただいておりまして、
はい。
はい。そこの、だから毎回一つのテーマのね、一つにどんなことをやるかっていうのをね、毎回打ち合わせさせてもらってるんですが、うん、
はい。
今回ね、杏仁豆腐で行きましょうか。
はい。
それとも、コーヒーゼリーで行きましょうか。みたいなね、
はい。
まあ、それぞれそんな、すごい強力な話題ではございません。それは分かっております。
そういうところから始めますから。
うん。うん、そもそも、うん、あの、プリン、ゼリーみたいなね、うん、ところの話からすると、はい、なんていうのかな、もう一個この、海藻が、深く潜っているというかさ、ゼリーの中のコーヒーゼリーでしょ。
まあそうですね、そうですね。
うん、プリンとかの、うん、あの中にマンゴープリンがあって、うん、マンゴープリンと並ぶような存在として、よく杏仁豆腐が売られてたりするでしょ。
なるほどね、
うん。はい。みたいなところで、うん、コーヒーゼリーにしても杏仁豆腐にしても、どちらも、まあ割と、なんていうのかな、専門的。
はい。専門的。もうちょっと絞られてるよ。
分野で、
うん、
はい。
うん、
そのね、ラジオね、うん、30分なんですけど、はい、まあその中でお話しするね、うん、話題としてどれぐらいのものかみたいなところもあって、はい、まあ一応ね、ブレストしてる中で、はい、候補に上がったんですけど、うん、じゃあまあ今回はね、どっちかにしましょうかとなった時に、うん、
はい、
山田さんがだからコーヒーゼリーでいいんじゃないのと。
コーヒーゼリー、うん、そう。
コーヒーゼリーがそもそも山田さんは、
うん、うん、好き。
お好きなんですか。
はい。
コーヒーゼリーって山田さんの点数、
うん、
あの食べ物点数の話、
点数みんな覚えてるから。
ずいぶん前あったじゃないですか。山田さんはすべての食べ物に点数をつけているんですよね。
はい、それは中原さんが点数をつけるとしたら何点かと。あ、
したらって言ったのか。
振られたから答えてたんですよ。
はい、山田さんがお好きなもの、例えば、はい、餃子。
はい。
餃子って何点でしたっけ？
餃子10点ですよ。
餃子10点。
餃子は10点。
10点満点なんですね。
はいはいはい、そうですよ。
あと何をお好きでしたっけ？
あと、カニクリームコロッケ。
カニクリームコロッケは何点なんですか？
うん、それ10点ですね。
それ10点なんですか？あの、今、例えで出してるんで、もうちょっと点数の違うものを、ね、なんか10位くらいのものってないんですか、なんか。
10位くらいのものね。うん、あ、ね、肉まん？
肉まん。
肉まんは8点。
はい、肉まんって、まあ高いですね。まあ、その、点数方式で山田さんは、だから判別できるんですよね。
そうそうそうそう。
そこで行くと、うんうん、その今回ね、懸案のコーヒーゼリーって山田さんにとって何点の食べ物なんですか？
5.8 点ぐらい。
5.8 点。
点ぐらいですね。
それ高いの低いの？
まあまあ。
え、じゃあ、杏仁豆腐って山田さん何点なんですか？
杏仁豆腐は 5.5 点。
5.5 点。あんま変わんないじゃん。
あんま変わんないかな。
うん。
もうあんま変わんないかもしんないけど、
はい、
でも、どちらかというと、コーヒーゼリーが好き、う
んうん。僕はね、コーヒーゼリー、嫌いじゃないんですよ。
うんうん、
あの、これまでも、
うん、
あの、自分から、うん、あの、積極的に買い求めたことも何度もあります。
うん、あるね、
うん。うん。美味しいと思う。
うん、
ただ、杏仁豆腐とコーヒーゼリーどっちかって言われると、
うん、
杏仁豆腐になっちゃうなと、うん。この地球では。
地球では。
なっちゃうなと。
火星ではわからんが。
なんか、
そう。
うん。両方を知ってる存在としては、うん、まあね、うん。うん。そうね。
いや、私も、杏仁豆腐嫌いじゃないよ。もちろん、食べるときもある。
はい。
どちらかというと、うん、コーヒーゼリーを選ぶよ。
もうこれは、
うん、
あの、僕思ったんですけど、
は
あ、いわゆる、うん、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
は
あ、どっちの中やん賞が、
おう、
これは、開催されるんじゃないですか、もしかして。
ちょっと、何年ぶりかですけども、
ね。6センチデビュー15周年記念の企画がなんと、どっちの中やん賞
なんてこった。
おう、
あ、そう。
このね、うん、どっちの中やん賞というのは、
はい、
2つのね、この題材のうち、
はい、
どっちかってのを決める賞でございます。はい。
はい。これまでどんな対決がありましたかね。
これまでどんな対決がありました？ アイスクリームとソフトクリームの、
私はアイスクリーム派だったね。
僕ソフトクリームですからね。未だに変わりません。うん、そのね、それを、どっちの方がいいの？
いいの？
っていうのを山田さんと僕がね、うん、この話し合っても平行線である。
うん、
ならば、これ、リスナーの皆さん、このロクラジを聞いているあなたに決めていただこうということで、みんなにどっち側かについてもらって、どっち側かを押す内容の、うん、メールを送っていただくと。
はい。
はい。例えば、杏仁豆腐がお好きな方は、はい、私は杏仁豆腐派です。なぜならばと。はい。まあね、今回の対決で言うと、うん、まあはっきり言って、この理由を書かずと、まあそうだよねと、僕は思っちゃうんですけど、うん、ただ、うん、そんな場合にも、うん、あれです、この中にはね、山田さんと同じような、コーヒーゼリー派のね、うん、
いらっしゃいますよ。
その、稀な方もいらっしゃるかもしれないんで、そういった方にもわかりやすく、うんうん、杏仁豆腐の良さ。うん、杏仁豆腐が優れている理由みたいなのをあのメールに書いてですね、はい、6センチまで送っていただきたいわけですよ。
だからコーヒーゼリーについてもそうですよ。コーヒーゼリーとはこんなに素敵なんだと、うん、こんな魅力があるんだというね、うん、思いの丈を。
杏仁豆腐には劣るが、
う違うよ、うん、もう杏仁豆腐もいいけども、どちらかというとコーヒーゼリーだろうというね、うん、皆さんのこの思いの丈をだね、このロクラジにぶつけてほしいね、
はい、うん、それで、次回6月16日のロクラジにて、
はい、
どっちの中やん賞、コーヒーゼリーバーサス杏仁豆腐が開催されるというじゃあことになるんだね。
そうだね、
はい、あ、これは何なんですか、このだからメールを、そのだから6月16日までに、お寄せいただいて、
はい、
でまずだからどっち側につくのか、
うん、
っていうのもまずまあどっちでもいいというね方、はい、今どっちでもいいなと思われた方いらっしゃると思うんです、うん、割と、僕もそうだし、うん、なんなら山田さんもそうかもしれない。ただここはね、うん、 それぞれのこのスイーツというのかな、
ね、
あのコンビニでもね、
う
ん、杏仁豆腐と、うん、コーヒーゼリー、うん、まあ大抵ね並んで置いてあるわけですよ。
そうだよね、そこチョイスを ね待ってるわけだよ。
はい、それこそねそれぞれの色のように、
うん、
これ今回白か黒か、
お、
はい、ミキ
いいですね、
つけちゃおうじゃないかと。
あ、まあコーヒーゼリーには白も黒もあるけどな。
どういうあれですよ、クコの実入れたらうちは紅白ですからね。はい、杏仁豆腐ってね、
う
ん、
そうかそうか、
みたいなね、まあまあまあそういったね、まあいろんなね、あの理由あると思うんです、はいはい、なぜ杏仁豆腐が、優れているのか、はい、勝っているのか、そっちの方がいいに決まっているのか、
うん、ちょ、あんまりさ、ね、乗せないでくれよ、
うん、
それはさ、コーヒーゼリー派もいるんだよ。
なぜコーヒーゼリーの方が優れているという、うん、稀な考えに至ったか。
余計なこと言わない
でしょ。ということをですね、うん、ぜひ、あの、はい、メールに書いてお寄せください。
はい、
件名はですね、どっちの中やん賞の件としまして、
はい、
メールアドレス、info@cm.com、メールアドレス、info@cm.com まで、はい、どっちの中やん賞の件でですね、はい、送っていただきたいと。
お送りください。
はい、
うん。
いうわけなんですよ。これあれですか？だから送っていただいた、
はい、
その数がどっちが多いかで、はい、まあね。
そう、数？
結局。
まあ数もそうですけど、うん、やっぱり熱き思いと、なるほどという、このね、説得力のある内容っていうのも、うん、もしかしたら揺らぐよね。
ああ、そうだね。
うん、
その1票で、10票分ぐらいの、そうそうそう
なんか、
熱量みたいなのもね、確かにね、
あるかもしれない。
あったりするよね。うん、ああ、そうか、
うん。
じゃあ、あくまで送っていただいたメールを、
はい、
次回6月16日のロクラジにて、
うん、
はい、どっちの中やん賞 杏仁豆腐 VS コーヒーゼリー編ということで、はい、ここで、メールをご紹介させていただいて白黒はっきりつけるということで、うん、じゃあいいんだね。
いいね、うんうん、そしてこのね杏仁豆腐とコーヒーゼリーについてはそもそも加畑市なればの企画だったろ、うん
はい、
だから加畑市なればで、うんまあ、中原さんに私はコーヒーゼリーをぶつけ、
はい
まあ、中原さんは私に杏仁豆腐をぶつけてくるということになるんだよね。
まあそれぞれあのプルンプルンだからあの顔面にビチャッと
違う違うそれぞれこれいいんだぞっつって試食してもらったりすることになるわけで、
うん、じゃあこれはあれですね、うん、FM カオンの6センチの加畑しなればとの連動企画。
そうだね。
ということで、
うん、
来週6月8日火曜日の深夜24時から FM カオンで放送する6センチの加畑しなればでは杏仁豆腐を、
うん、
そして、その次の週、
はい、
6月15日の深夜、24時から始まる、加畑しなればではコーヒーゼリーを取り上げ、
はい、
それぞれこのねプレゼンをし合うと。
そうだね、はい、だからそこでね試食をしてもらった商品なんかも、うん、あのまあすぐにね手に入るようなものでしょうから、うん、皆さんにも試食していただいて、
なんならね
なんならね、うん、リアルに食べて食べ比べして、
はい、
これはやっぱりコーヒーゼリーだという方もいらっしゃると思う
ので、うんはい、まあね15周年の特大企画ですからねこれね。
特大ってなんですか
そ
れは。なんとたまたまでしょ
15周年もやってきて。
違うって。たまたま
杏仁豆腐でもコーヒーゼリーでもどっちでもいいじゃないかと思われてる方違うんですよ、
う
ん
う
ん、これはね、うん、小さな一歩かもしれない、
うん、
けれど15周年そして16周年に向けてのね、うん、大きな一歩なんですよ。みんなにこうやってね、
うん、
こんなご時世の中ですね、うん、まあライブ等々も、うん、なかなかできずですね、
はい、
この一緒にコミュニケーションを取ったりすることもね、
うんうん、
していきたい、
はい、
ただですねしていくにあたってなんかね大行な形を取るのもなんじゃないですか、
うんはい、
だったら先だって、
はい、
杏仁豆腐かコーヒーゼリーかみんなで決めようよ。それをこの梅雨の思い出にしようよ。というこの思惑で、
はい
はい、今回このロクラジにて、はい、どっちの中やんしょう。
もう久々にね。
ね、これ久々開催ということになりましたよ。
はい、
ぜひですね、うん、メールをお寄せいただきたいなと思いますよ。
はい、
だから、決めかねている方、
はい、
どっちでもいい方、
うん、
大半だと思いますが、そんな方もですね、ぜひね、その先ほどお話ししました、来週、そして再来週の、うん、加畑市なればも、ご参考いただきながらですね、
そうですね、
ぜひどっちか側、
はい、
もう一度言いますよ、僕中原明彦が、杏仁豆腐派、
はい、私山田敦子がコーヒーゼリー派でございます、
はい、これで、
はい、
どっちかの側について、
うん、
このコーヒーゼリーか、はたまた杏仁豆腐かっていうのを、うん、この雌雄を決する、
あ、
それが6月16日
いい、ね、
はい、
なんか暑いね、
だから、うん、そうだね、6月16日早朝ぐらいまでには、
ちょっと待って待って待って待って、コーヒーゼリーの放送が15日のね深夜24時なんですよ、
はいはいはい、
でそっからね、うん、翌日ね、まあコンビニとかスーパーに行って買って食べてみて、はい、うん、やっぱりコーヒーゼリーだとなる可能性すらあるわけで、
はい、
これは16日の夕方6時ぐらいまでは募集を、
はい、そうなんですか、
ギリギリまで待ちますよ。
そうなんですか。
そらそうですよ。
収録がちょっとじゃあ、遅れるんですね。
私はね、どんだけおすすめのコーヒーゼリーをね、うん
はい、
中原さんに試食してもらうか、これを実際に皆さんに食べていただいたら、これはコーヒーゼリーだね、
うん、
ってなるから、
はい、
ね。だから、絶対に16日明けて、夕方、まあ6時、7時ぐらいまで。
まあいいんですけど。
ああ、もうみんなで、
ま
あ、待ってなきゃダメだろ。
いやいや、じゃあ、そうしましょう、じゃあ。
そうだよ。
じゃあ、別に、なんか放送の順番が変わっても、
うん、
これ大きな違いがないと思うんで。
そうか。
あの、杏仁豆腐がさ、来週でもいいんですけど、もはやね。
いや、も
まあいいでしょう。まあ流れとして、 じゃあその16日の夕方手前ぐらいまで収録の都合がございますんで、山田さんがそうおっしゃいましても、
ね、夕方ぐらい、
夕方ぐらいでよろしいですか。
いいよ、
なんなら来週の放送をコーヒーゼリーにして、再来週を杏仁豆腐にして、であれです、その16日の早めまで、でも僕は全然構いません。
すごい余裕感があってすごく嫌だから、うん、余裕があるのは私だから、私が後でいい。
どういうこと？私というかコーヒーゼリーなんですけど。
コーヒーゼリー余裕があるから。
じゃあいいですか。はい。うん、じゃあまあともかく、6月16日の、夕方6時前ぐらいまでにね。
そう。ぐらいまでね。
はい。うん、に、どちらか。コーヒーゼリーか杏仁豆腐かをですね、理由を添えて、ぜひメールをお送りください。大差ついちゃうんじゃないかな。
そんなことはないからね。
どうなんでしょうね。
ぐらいないから
ね。コーヒーでなんでしゃくれるんですか。コーヒーゼリーもいいと思うけど、
いいだろ、
どっちかって言った
らコーヒーゼリーの方がいいだろ。
杏仁豆腐じゃないかな。なんていうのかな、だ、コーヒーの方がいいじゃん。
何が？
コーヒーゼリーより。
いやいや、違うから。違う魅力があるから。
コーヒーゼリーの方が好きなんですか？
う
ん、
コーヒーよりコーヒーゼリーを選びたい時だってあるだろ。
あるんですか。
そりゃそうだよ。
ああ、なるほどね、うんうん。どっちかしかなかったらどっちなんですか、うん、
どっちかしかなかったらって何ですか。
コーヒーか、コーヒーゼリーか。
それはその時の俺の気持ちだろ。
いや、今後、どっちかしか選べなかったらどっちなんですか、うん、
今後、
はい、
そんな究極な話するの？
これからの余生を、う
んうん。おかしいじゃん。それはさ、フェアじゃないじゃないか。杏仁豆腐はさ、じゃあ杏仁豆腐となんとか取ってさ、はい、そういう話にならないだろ。
杏仁豆腐と、アーモンドパウダー。
アーモンドパウダー？
うん。どっち？
そう、杏仁豆腐に決まってる。
僕は杏仁豆腐を選ぶ、ね。
それは、コーヒーゼリーとコーヒー豆と言ってるのと一緒だろ。
はい。
それは豆よりさ。
よろしいでしょうか。ね。あまりね、ここで白熱してしまうと、うん、それこそ6センチ、ね、この16周年にたどり着くことなく、ね、哀れ解散の浮き目に会う可能性がございます。皆さんもこれね、助けてやると思ってですね、ぜひメールをお寄せいただければと思っております。お待ちしております。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はい、
はい、あ、もう完全に今僕は、うん、はっと気づいてしまいました。
何ですか？
今これ流れている曲、うん、抱きしめたんだ、はい、じゃないですか、
はいはい、
これって、うん、一昨年完成そびれて、しそびれて、うん、去年、
はいはい、
聞いてもらえるようになった、
うん、
13と14周年の抱きしめたんだじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
はい、
うん、
あれ
ん、
今年の抱きしめたんだ、
今年の抱きしめたんだ、
どこ行った、
は、作業中。実は やってんのよ、やってんの、
なんで
間に合ってない、
なんで間に合わないんですか、
なんだかな、
これ
梅雨だからかな。だから間に合わねえな、うん、間に合ってない
僕ね、うん、もうこれこの15周年の抱きしめたんだについて、うんうん、結構前から、うん、ね、どうでしょう、うん、ね、山田さんそろそろこれタイミング、ね、うん、来ちゃうけれど、
うんうん、
ね、
だから私の頭の中でも、
あ、
そう、5月のゴールデンウィークはもうどっぷりそこになんつって、うん、時間使ってなんつって
くらい前かな、
うんうんうん、言ってた、
はい、
うん、
でどうですか、
間に合ってない。
であれですよね、うん、今年は例えばこんな感じはどうかみたいなで、ね、いろんな僕も、ね、
はいはいはい、
提案を山田さん
のすり合わせさせてもらいましたけど、
ね、してね、あ、じゃあちょっとその線でちょっとやってみますわみたいな感じで、はい、だからそれで作業が進むかなと思っていたんですけど、
あ、はいはいはい、
どうなんですか、
うん、だから途中。うん、そう、
そうなんです、
途中です、
そうなんですね、これはあれなんですか、はい、いわゆる目処みたいなのはどうなんですか、
なんとか。
言わないんだ、
なんとか。
もう6月なのに、
だから6月なんとか、まあ、
この周年月間
なんとか
もう始まったというのに、
周年月間中にはなんとか。
本当かい、それ本当に大丈夫なのかい、
うん、だからなんとかなんとかなんとかする、
じゃあまあね、うん、それが本当に このなされるのか、はい、またいつもの6センチ病が始まっていくのか、そこら辺もね皆さんに見極めていただきつつですね、はい、どうぞこの、まあ、梅雨時期ちょっとジメジメしますが、はい、健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
では、どっちの中やんショーのメールお待ちしております。またねー、
バイバイ。